朝倉真希です。皆さんご無沙汰しておりました。いかがお過ごしでしたでしょうか。いよいよまたお久しぶりにですね、ティフリネットとそれからファンファンファンも復活するということで、今日は頑張ってマイクの前に座っております。そしてですね、残念ながらちょっと相方のともみちゃんがですね、この長いお休み期間の間にめでたくご結婚されまして、おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチ。
そしてですね、今なんと北の北海道に、お住まいになっているということでして、ちょっとね残念ながら収録の方には来ていただけなかったんですけれども、番組は聞いてくれるって言ってましたのでね、はい、ともみちゃん元気ですか。また東京遊びに来てください。というわけで今日の私のお相手は、
はい、どうも局長のツッチーです。
お久しぶりですね。
どうも
元気でしたか。もうね本当に久しぶりすぎて何から話していいか分かんない感じですよね。さっき局長がですね、私のことを ここに来るまでの間ちょっと迎えに来てくれたんですけれども、でもね局長はすぐ分かったの、だけどなんか最初のうちねちょっと恥ずかしくって何話していいかなって思うぐらいの期間が経ってたから。だからちょっと本当にねこうなんだろう、リハビリ会だね今回はね。
リハビリね。
そうだね、もう、ネオファンファンファンなんですけど、サブタイトルとしてはリハビリの会という感じで、ちょっと今日はいろいろね本当これまでお休みの間何があったかとか、今後どうしていきたいかとか、そんなことを踏まえながら今日は30分間、お話をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも温かい目と耳で30分間お付き合いいただきたいと思います、
よろしくお願いします。
改めましてこんばんはって感じですね。
はい、
どうしてた。
ねどうしてたって言われてもね、いろいろ諸事情があって、活動できなくなってしまっちゃったっていう感じなんですよ。
私ね実はよく覚えてないんだけど、そもそも、なんでお休みになっちゃったのかとか、なんかそういうこともよく覚えてないし、なんかこう今回じゃあなんで始めることにしたのかとか、そういうことも詳しく聞いてないし、
あそうか、
なんとなく分かんないまま来てます。
あそうかそうかそうかそうかそうか。
なんかこの間ちょっと調べたら、一番最後のファンファンファンの放送が251回で止まってるんですよ、で、それがね2007年の11月、ということなので、もう4年5、6ヶ月ぐらいっていう感じになると思うんですけれども、なんで辞めたんだっけ。
詳しく言うと、僕が、仕事を退職したために、
そうだそうだ、結局転職するって言ってね、
転職するっていうことで、ちょっと様子見たいと、ということで、一度ちょっとクローズしようということになりまして、で、なんで思い立ったか、今だって思い立ったかっていうと、就職活動もうまくいかんし、
厳しいよね今の時代は。
厳しいんだよね、だからそういうこともあって、毎日そういう日々を過ごしているよりかは、こういう放送を通じてまた楽しいことをやってみたいと、ということがあって、始めたっていうことがきっかけかなっていう感じでね。
なるほど、そっか、そうだよね。なんか、やっぱ就職活動大変だもんね今ね。新卒だって大変なのにさ。
そうなんだよね、
やっぱ中途は大変だよね。でもさ、なんか局長さ、時々仕事決まったりとかしてたよね。
時々ね仕事決まったりしたんだけど、やっぱり一心上の都合もあったりとか、あ と派遣でね、うんうん、ちょこちょこコールセンターとか行ったりとかはしてたんだけども、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの、
うん、だけど、まあ、長続きはしなくて、まあ、今に至るのかなっていう感じだよね。
なるほど、なるほど、うんうん、やっぱさ、なんていうの、うん、男は特にさ、うんうん、仕事って割とこう一生ものじゃない、
うんうんうん、
なんかほら女の子はね、まあ、あの正直結婚を機に辞めてしまってもいいわけなので、
うんうん、
なので、なんだろうな、こう、まあ、例えば就職してみて、うんうん、あ、ちょっとここ違うな、変えちゃおうかなみたいな、うんうん、割とそういう感じでもいいと思うんだけど、やっぱ男の人は一生続けるとなったら、うんうん、やっぱり納得したものを多分選びたいんだと思うんだよね、うんうん、だからなかなかね難航しちゃってるっていうところもあるのかなと思うんですけどね、うんうん、なんかこうでもあれだよね、局長なんてさ、うんうん、なんかこうパソコンとかもすごい使えるし、うんうん、ちゃんとこう手に職があるわけじゃない、
うん、まあ ね、
ね、だからなんか、うん、それなのにこうなかなかこう運命の職場と出会えないっていうのは、
そうなん
だ、ね、何なんだろうね今ね。
だからわかんねえんだよね、やっぱり若いやつ欲しいのかね。
あ、まあね、だ、うん、まあ、でもさ不景気じゃん今、うん、だから企業もさ正直安全牌を取りたいっていうのはあるよね。多分ね、だってね、私ももうこの年で例えば就職する、また転職するって決まったら決まんないと思うもん。だって女子は結婚して出産して辞めるって会社は思ってるわけじゃん。まあ残念ながら私結構長くいるんだけれども結構その時を逃してはいるけれども、でもやっぱり若い子の方が今後何年もいてくれるって多分思ってると思うから、なかなか決まんないよね。
まあね、
でもさ、うん、男の人だったらさ、うん、なんていうの、結婚して辞めるってことはないじゃん多分。
あ、それはない
ないじゃん、ね、結婚したらますます仕事を頑張ろうっていう風に、うん、多分モチベーションとしては変わってくるじゃない、
うん、そうだよね、
うん、でもそしたらちゃんと経験がある、しっかり仕事ができる即戦力をこう雇った方がいいような気がするんですけどね、
うん、俺もそう思うんだけどね。
でもね、なんかほら新卒なんてさ、まあ今からなわけじゃない、うん、だから伸びしろはもちろんものすごくあって、
うん、
まあ、正直私たちぐらいの年代よりも、うん、もっと伸びしろはね無限大にあると言っても過言ではないけど、まあね、でもその分やっぱり企業は教育しないといけなくって、
そうだよ ね、
ね、やっぱりその部分で時間がかかったりするじゃない、うん、だから中途でもね、なんか男の人はいい仕事できそうな気がしますけどね、
うん、
なんかだってこう今の新卒さんってさ、うん、そういう人ばかりではもちろんないのは分かってるけれども、うん、時々こう間違えるとさ、本当チャラいやつが来たりするじゃないですか
確かにな
んかこう、うん、本当に、うん、君かわいいねみたいな、そういうのがなんかこう来ちゃったりすると、うん、大変なんですよね育成が。
そうなんだよね、
うん、でなんかこうなんだろう、うん、それこそ今コントになったりとかしてるけど、もうやりたくないことはやらないとか、うん、なんかこうちょっとこう今までの私たちの社会人としての常識みたいなものとはさ、ちょっと違うじゃん、
うん、
みんな持ってるものが、それが悪いとかいいとかじゃなくてよ、
うん、
だけどやっぱりほら、育成する方としてはさ、やっぱこう、うん、もうちょっとこう社会人らしくちゃんとなんないかなみたいな、そういうところを求めてたりするのでなのでやっぱりこう育成は大変だと思いますよね。私一回だけうちの会社にものすごく若い子を取ったことがあるんですよ、
はいはい、
私の部署に、
はいはい、
でね、うん、若いけど若くて経験もないし、うん、何もないけどでも伸びしろがあるって私さっき言ったことを自分の中で本当に思って、うん、それで雇ったことがあったんですけど、
うん、
やっぱねちょっと育成大変でしたね大変だったし結局育成しきれなかった。
あ、そう
、うん、やっぱりもちろんそれは私の力不足もあってね、なかなかこう思ったようには伸びてくれなくって、結局まあそこにその本人自体も多分そういうところ歯がゆいんだよね多分ね。だから、それで結局長くは続かなかったっていう経験もあるので、私がもし今から人を取るとしたら断然中途採用の経験ある人ですね。もう絶対その方が 育成も簡単だし、かつやっぱり即戦力になる、今までのその人がこう培ってきた経験とかさ、なんかこう常識とかさ、そういうものをすぐ会社で生かしてもらえると思うから、だから私はそういう人を大事にしたいと思いますけどね。
そうだね、
なんかね、いい運命の会社があるといいんですけどね。
いいんだけどね、来週も、まあ、出かけるんだけどね。
あ、そう、なんかさ、面接って緊張するよね。
あ、そう、俺もな、
慣れちゃったそれもなんかちょっと悲しい気もするけどね。あ、そう、なんか面接とか超緊張する、スーツ着てさ、なんかこう、なんだろうな、目立たない感じの地味な化粧してさ、なんかこう、よろしくお願いしますみたいな、朝倉と申しますみたいななんかそういうのちょっと緊張しますね、私。
まあね、まあ身なりはしっかりして、
あ、それは大事、
ひげは剃る、
それはそうだ ね、
ね、
やっぱりこう ね、 ね、男性もやっぱり、あまりにも見た目がちょっとさ、気を使ってなさすぎだと入ってからはいいと思うんですけど、一番最初の面接の部分は、ほら、若干企業との騙し合いみたいなところもあるでしょ。
そうなんだよね、
あるじゃない、だから、最初の第一印象はやっぱりね、よくしていった方がいいと思いますよ ね、 ね、で、個性を出すのはその後、ちょっと慣れてから、じゃあね、だいぶこう服装が変わったりとか、なんかそういうのはいいと思いますけどね。
そうだよね、
うん、そうだよね、やっぱ第一印象って大事だよね。そっか、え、次はどういうところを面接に行くんですか。
ね、一応ウェブ系、
やっぱそうだよね、そういう仕事の方がなんか局長にも合ってるような気がします。で、なんか本当にすぐ即戦力で使ってもらえそう。
そう、バリバリうちのサイトは僕が運営してるんで。
そうだよね、
全部番組とかも全部編集してやってますんで。
もうね、
一通りのことはね、
本当すごいと思いますよ。だって、朝倉はまずホームページがどう作られてるのかもよく分かんないしなんでこうなるのっていうのが全然分かんないし、その私がこうやってマイクの前で勝手に喋ったことが、ちゃんとこう番組としてアップされていて、で、なんでそれが聞けるのかもよく分かんないし、もう全然分かんないことだらけなんですけど、でも、ほら、局長にお任せしておけば、なんとなくこうちゃんとできてくるじゃない。だからやっぱすごいなって思いますよね。なんかそういうこうさ、うちのホームページとかも、なんか、なんかに使えないの、こう、なんていうのかな、こうプロフィール的なこうアピールするのにさ、これはうちが作りましたとかさ、なんかそういうのには使えないの。
どうなんだろうね、使えないこともないと多分思うんだけどね。
なんかこうさ、こう人と違うさ、なんかこうアピールとかなんかすると、なんとなくちょっと印象に止まっていいんじゃない。
そうかもしれないね。
なんかこう放送もやってますとかさ、なんかこう DJ としても喋れますとかさ。
そうだよね、
ね、なんかほら、技術系の人って割とこう人前で喋れない人が多いじゃないですか。なんか、なんだろうな、エンジニア系の人とか、だけど局長はさ、そういうこともできつつ、かつちゃんと人前でも喋れるし、で、まあね、こういう DJ とかもできるんだし、なんかこうもっともっとこう、なんかね、局長のこう人としての魅力みたいなものがうまくこう面接官に伝われば、なんかね、いけそうな気がしますよね。
そうなんだよね、
本当そう思うよ。
そう、だから、毎回毎回面接してるけど、やっぱり慣れちゃったっていうのもあるけど、やっぱりこう喋っときゃよかったかな、ちょっとギャグかましときゃよかったかなとかね、そういうことは毎回毎回思ってるけどね。
そうだよね、まあ、本当に喋りってさ、生き物的なところがあるので、なんかこう出来不出来ってやっぱりどうしてもあって、なんか私もなんかこう、あ、もうこういうこと、もうちょっとこういう風に言っとけばよかったなっていうのよくあるんですよ。なので、なんか、まあ、毎回毎回必ず 100% うまくいくとは思わないんだけれども、でもなんかこうね、局長の場合はこれまでと違う何かこう局長の魅力をなんかこう面接で出せれば、なんか次は絶対いけるような気がするんだよね。 ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、というわけで、まあ、今ねちょっと局長が就職活動中ということなので、うん、同じく就職活動してる皆さんにもこれを聞いて元気になってもらえればと思いまして、ね、はい、前半お話しさせていただきました。後半もよろしくお願いします、はい。